Weekly Nikkei Trendy。週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、ゴールデンウィーク中にね、大型ショッピングセンターに行ったという方実は多いんじゃないでしょうかね。
そうですね、
今やショッピングセンターは単にね買い物をするだけの場所ではなくなってきています。今回はそんな話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は攻略イオンモール VS ララポートと題してお届けします。
はい、
最近はね、大型ショッピングセンター、いわゆる SC ですね、これの開業競争が再び加速しています。昨年の開業は2012年の2倍近くとなる65箇所に急増したんですね。
1年間に65箇所も SC ができてるんですか。
ね、この数すごいものがありますね。中でもね、ショッピングセンターを積極的に展開しているのは全国で130以上の施設を展開するイオンモールと、ララポートや、ね、ラゾーナ川崎などを運営する三井不動産の2社なんですね。
はい、これまではララポートが関東エリアを中心に展開してきて、
はい、
でイオンモールは各地の郊外で展開するという印象がありましたよね。はいはい、ただそれが2007年の法改正で、郊外での大型商業施設の出店が規制されたということがあったんですね。でその結果、イオンモールは今都市部ですとか近郊エリアへの進出を急いでいるそうです。
はい、それに加えてね、イオンモールやララポート以外の参入というのも相次いでるんですね。
はい、
昨年は三菱地所がマークイズという商業ブランドを立ち上げてね、
はい、
静岡市と横浜市のみなとみらい地区に進出したんです。
はい、
でこれまで地域に一つだったショッピングセンターというのは地域内に複数存在するという競合の時代に、ね、入ってきてるんですね。
で実際に今最も熾烈な競合が繰り広げられているのが、千葉県船橋市にあるララポート東京ベイと、千葉市のイオンモール幕張新都心ですよね。
はい、
実はこの2つって5キロぐらいしか離れてないんだそうですね。
そうなんですね。
はい、
でこの2つの施設はそれぞれの機関店としてね、両社の強みや特徴というのを打ち出してるんですね。
はい、
そこでこの2つを実際に訪れて、それぞれの魅力や実用性、そして今後のショッピングセンターの姿というのを探りました。
ではまずイオンモール幕張新都心について伺います。はい、ここは去年の12月にイオングループの本社が集っている、千葉市美浜区の幕張地区に誕生したショッピングモールです。
はい、
グループの総力を結集した施設ということで、今後のイオンモールの姿が現れていると本社では指摘しています。
そうなんですね。幕張新都心の特徴の一つというのは、大人、ファミリー、スポーツ&家電、ペットというね、この4つのテーマ別にモールを分けたところなんですね。
はい、
例えば子供用品を買いたいならばファミリーモールに行けば、洋服やおもちゃといったものが全て揃うのでね、便利なんですね。
大きいモールが4つあるっていうのはもうすでにすごいですけれどもね。ただその大人の服を買うには、グランドモールに行かなきゃいけないし、
はい、
スポーツ用品を買うにはアクティブモールに行かなくちゃいけないということで、モールの間を移動しなければならないという問題はあります。はい、で全てのモールを行き来できるのが2階にある通路なんですけど、これを端から端まで記者さんが歩いたら、
はい、
なんと15分かかっちゃったということでですね。
はい、
お子さん連れの場合なんかはさらに時間かかりますよね。
そうですよね。本当にそれこそ一個一個入って見ていったりとかするとね、どんだけ時間かかるでしょうねって感じです
ね。帰れなくなっちゃうかもしれないですね。
はい、ちなみに、幕張新都心のもう一つの特徴というのは、体験の提供というのを売りにしている点ですね。
はい、
これは何度か、ね、ご紹介したかと思うんですけども、今となってはシネコンを併設しているショッピングセンターというのは珍しくないんですけれども、
ね、
この幕張新都心はいろんなエンターテインメント型施設というのが備わっているんですね。例えばグランドモール3階には吉本興業の専用劇場となる吉本幕張イオンモール劇場というのがあって、お笑いタレントがね、毎日出演してるんですよね。
それからファミリーモールの3階にはですね、うん、東映ヒーローワールドというのがありまして、はい、東映が手掛ける歴代ヒーローにゆかりのある品が展示されていたりですとか、あるいはアトラクションが揃っているそうです、はい。まあ、お休みの日はお母さんが買い物をしている間にお父さんと子供が立ち寄るといった姿がよく見られるらしいんですけれども、はい、そこでお父さんが子供以上に楽しんでるっていう図式もあるそうです
これはもうそういう意味で成功です ですね。お父さんのこう懐かしいぞっていうところを、ね、刺激してね、はいはい。でこういった体験というのは実は一般の売り場内でもできるんですね、はい。アクティブモールのスポーツオーソリティというのは無料で商品を試すことができるコーナーというのをいくつも用意してるんです、うん。ゴルフのシミュレーションマシンはね、10分500円でバーチャルゲームというのも楽しめます。で家族に付き合ってねショッピングセンターに来たという男性、まあ、多いですよね。
もう大体そうなりますよね。
大体なんかこうどうしたもんかなみたいな感じでね、
手持ち無沙汰になっちゃって、は
い。でもこの施設ならば買い物をしない人でも楽しめそうですよね。
そうですね、うん。今はネットでいろんなものが買える時代ですから、はい。まあ、イオンモールではここでしかできない体験を用意することで集客を目指しているということなんですね、
はい。でまあ、この方針というのは成功していて、昨年12月からのオープン3ヶ月の来場者というのは900万人を突破したんですね。そして4時間から5時間ほど滞在する人が多くてね、それに伴ってフードコートのような飲食関連も非常に好調なんです。イオンモールではね、今後も地域の特性に合った体験を提供していく予定なんですよね。
まあ、4つも大きなモールがあれば 4,5 時間いるのも無駄なるかなという感じなんですが、ただそのショッピングの視点で施設を見てみると子供用品ですとかペット用品といった品揃えは十分なんですが、大人向けのファッションが弱いという指摘がありました。
まあ、そうですね、はい。幕張新都心には北欧雑貨のソストレーネグレーネのこの日本1号店というのをはじめとして雑貨店というのはたくさんあるんですね、
はいはい。
なんですがビームスやシップスといった名の通ったセレクトショップというのが少ないんですね。ファストファッションもユニクロや H&M といったものでとどまってるんですよね。
そうなんですね、
はい。
で一方ララポート東京ベイの方なんですけれども、はい。この東京ベイはララポートの1号店にあたるんですね、はい。1981年の開業以来十数回ものリニューアルや増床が行われてきました、うん。イオンモール幕張新都心の開業を目前に控えた去年の11月からはですね、はい、ネクストステージ計画と銘打って、うん、今年の6月までにかけて3度の大規模な改装を行っています。
はい。このショッピングセンターは南館、北館、西館の3つの棟があって、以前は西館は北館としか行き来できなかったんですね。
あ、南館は1回出ないといけなかったんですね、はい。
これがね、昨年の11月の改装で南館側にも通路が完成したんですね、
はい。まあ、
全部の塔をぐるりと回れるようになったということです。
この2階部分をぐるっと一周すると、うん、やっぱり15分ぐらいかかるんだそうです。
やっぱりね、
うん。まあ、所要時間はイオンモール幕張新都心とほぼ同じなんですが、うん、南館と北館をつなぐ通路が何箇所かあるということで、はい、それぞれの塔の間の移動というのは楽だったんだそうです、
はい。でね、館内を歩いて目についたのはファッション系テナントの充実ぶりなんですね、
はい。
シップスやビームス、ユナイテッドアローズといった主要なセレクトショップを網羅してるんですね。
それはやっぱりこうイオンモールと対照的な印象ですね。
そうですね。あとそのアメリカンイーグル、アウトフィッターズだとかフォーエバー21といったファストファッションも数多く揃ってるんです。だからその幕張新都心と比べると買い物袋を持つ男性の姿が多いというのがちょっと印象的でしたね。
あ、なるほど。こちら3月のリニューアルでは北欧雑貨のフライングタイガーコペンハーゲンがショッピングセンターに初めて出店して、開店当日は入店制限が行われるほどの盛況だったそうです、はい。で4月の半ばにはですね、ザラホームがオープンするといったように生活雑貨系のテナントも多いようですね。
そうなんですね。ララポートの強みはファッション性の高いテナントが集まっているということなんですね、はい。ショッピングセンターが増えて、まあ、同じようなものがね増えてくるというような同質化が進む中で、ファッション性で他との差別化というのを図っているわけですね、
はい。
アパレル側にもその認識というのは行き届いていて、新業態シェアパークの1号店を出店したね、オンワード柏山はファッションに関心の高い30代から40代ファミリー層が多い点をララポート東京ベイを選んだ理由の一つに挙げてるんですね。
あ、なるほど。それからアバクロンビー&フィッチの弟ブランドホリスターが、うん、日本1号店 にララポートの横浜を選んでいるんですね、はい。まあ、このように人気ファッションブランドの誘致というのは他のララポートでも積極的に進められているんだそうです、
はい。まあ、それに対して体験の場というのはイオンモール幕張新都心と比べると少ないんですね、うん。大人が楽しめる施設というのは東宝シネマズぐらいでね、あとはポケモンセンターといった子ども向けテナントがいくつかある程度です。
こちら館内を歩いているとですね、休憩スペースで寝てしまっている男性の姿がちらほらと見られたんだそうです、ね、はい。まあ、家族に付き合って出かけた場合には若干手持ち無沙汰になっちゃうかなという感じですね、うん、はい。週刊日経トレンディ、今週は大規模ショッピングセンターについてお送りしています。
週刊日経トレンディ、今週は攻略イオンモール VS ララポートと題してお届けしています。
前半は関東首都圏の状況をお伺いしたんですが、イオンモールとララポートっていうのは今年関西でガチンと競合しそうなんですね。
そうなんですね、
大阪南部から和歌山市にかけての泉南地域、はい。こちらはこれまで5万平米を超える大型ショッピングセンターというとですね、うん、2004年に開業したイオンモール臨空泉南、この一つしかなかったらしいんですね、はいはい。でこのショッピングセンター空白地帯に今年の3月イオンモール和歌山が開業したそうです、
はい。特にね、注目するのはテナントの顔ぶれなんですね、はい。 H&M やフォエバー21、ベルシュカ、オールドネイビーといった人気のファストファッションが一堂に集結してるんですね。でそれらがずらっと並ぶ光景というのは圧巻でね、大阪の都市型ショッピングセンターかと錯覚するほどでした。
まあ、これらの外資系ブランドっていうのはどちらかというとこれまでは、うん、三井不動産が誘致してきた経緯がありますから、はい、イオンモールに出店するというのはちょっと珍しい感じがしますね。
そうですね。中でもね、フォエバー21は関西で2店舗目になるんですね。
それが和歌山にできたということなんですね、うん。で
これまではね、和歌山市内を通り越して難波や天王寺に行っていたね、トレンドに敏感な客層を取り込みたいと考えているようですね、うん。
実際オープン以降、若い女性ですとかカップル客が増えているそうです、うん。でこの和歌山店が成功してイオンモールと海外ブランドとの関係がこう強くなっていくと、はい、ファッションでリードしていた三井不動産にとっては脅威になるっていうことが予想できますよね、
はい。でね、その一方のその三井不動産なんですけども、イオンモール和歌山から車でおよそ50分の大阪府和泉市にね、ララポート和泉を開業するんですね、はい。大阪と和歌山を結ぶ阪和自動車道のインターチェンジのすぐそばでね、隣にはコストコが出店します。大阪南部や和歌山といった広い地域からの集客を見込んでるんですよね。
でこのララポート和泉は、うん、イオンモール和歌山との競合を避けるためか、はい、そのファッション感度の高い他のララポートと比べるとちょっと違う施設になっているらしいんですね、うん。施設周辺のエリアには若いファミリー層がそもそも増えていて、うん、キッズランドですとか、うん、ライフスタイル提案ブランドといったような郊外型テナントを主体に誘致する可能性が高いんだそうです、はい。でそうなってくると、うん、臨空泉南ですとか、うん、あと堺北花田にあるイオンモールとの競合は避けられなくなるだろうということなんだそうです、
はい。あとね、大阪と神戸の間に位置する阪神エリアというのもショッピングセンター激戦区の一つなんですね、はい。特徴的なのはイオンモールとララポートの2強対決に電鉄系のショッピングセンターである阪急西宮ガーデンズが加わっている点なんですね。
この阪急西宮ガーデンズというのは2008年にオープンして、回遊性の高い施設設計ですとか、うん、充実したイベントがまあ成功して、うん、4期連続の増収を達成しているという人気モールなんですね、うん、
はい。でこの阪急西宮ガーデンズはね、この春に過去最大規模の改装を実施して、アメリカンイーグルアウトフィッターズのね、関西1号店といったファッション性の高いブランドというのも誘致したんですね。でこの効果は本当に目に見えていて、年間来客数はおよそ2000万人、売上高も750億円ほどとね、さらなる高みというのを目指してるんですよね。
まあ、そうなると沿線は違うんですが、うん、この阪急西宮ガーデンズの影響をまともに受けるのがララポート甲子園になるそうです、はい。この西宮ガーデンズの開業で勢いがちょっと鈍ってしまってですね、うん、翌年には減収になってしまったんだそうです、はい。そこで2011年に H&M やザラといった大型店を導入する改装に踏み切りました、
はい。ただね、去年 グランフロント大阪だとかイオンモール系の神戸ハーバーランド海へといったショッピングセンターが近くに相次いでできたんですね。
つらい、
本当にすごい競争ですよ ね,
ですね。
でこれに、ね、対抗するためにららぽーと甲子園は今年の2月から再びリニューアルを実施してるんですね。ファミリー路線はそのままに若い顧客も狙っていきます。
そして今年の後半から来年にかけてはイオンモールとララポートの次の一手と言えるようなショッピングセンターが誕生するようですね。
はい、これはね以前ヨッシーがね紹介してたかと思うんですけども、
はいはい、
今年の11月に開業予定のイオンモール岡山ですね。でこれは岡山駅前に立つ都市型のショッピングセンターとなりますね、
はい、
これまでの郊外型に代わって都心への出店を加速するイオンモールを象徴する施設になるんです。
一方三井不動産は来年の開業を目指して大阪府の吹田市にあるエキスポランド、うん、ここの跡地の再開発事業に着手しました、
はい、
敷地内には複数のアミューズメント施設が導入される予定です、
はい、商業施設がララポート名義になるかどうかは未定なんですけれども、イオンモールが推進する体験型ショッピングセンターをね三井流に解釈した施設になりそうなんですね。
まあ、この首都圏や関西で起きている2大ショッピングセンターチェーン、イオンモールとララポートの戦いというのは今後さらに熾烈さを増していきそうです、
はい、
で両者ともに今年以降積極的な新規開業を計画しているということ
なんですか。そうなんですよね、イオンモールは2016年までに20以上の新規オープンというのを予定しているんですね。すでに全国各地に多くの施設っていうのを構えているんですけれども、今後は郊外から都市部や近郊エリアへの進出が増えていくんですね、
はい、
で来年の春開業のイオンモール JR 旭川というのは JR 北海道と組んだね駅直結型となるんですね、街の交流の場としての機能を備えた施設になりそうですよ。
それからララポートの方はですね、近年行ってきた既存施設のリニューアルが一段落して、今年からは新規開業へと転換します、
はい、
まあ、その先ほどおっしゃってたララポート名義になるかどうかはまだ決まってないものを含めると、この先 4,5 年で三井不動産大体8つぐらいの計画を持っているらしいんですね、
はいはい、
でララポートの空白地帯であった中部地区、こちらにもいよいよ進出を果たすようです、
はい、イオンモールの都市部への進出ということとララポートの新開業ラッシュという動きは実は自治体が大きく影響してるんですね。
自治体ですか。
はい、町の活性化と雇用の創出っていうのを狙ってねショッピングセンターを誘致する自治体が増えているからなんですね。で2018年にララポートの開業が予定されている愛知県東郷町の案件というのもその一つで、自治体の開発計画の事業者として三井不動産が選ばれたんですね、
はい、
で実はこのコンペにはイオンモールも参加していたそうで、有望な候補地ではイオンモールと三井不動産の競合というのが、ね、相次いでいるようですね。
まあ、両者の出店が増えれば当然今まで以上に競合エリアも増えていくということになりますよね、
はい、
例えば今年の6月にイオンモール名古屋茶屋が開業する名古屋市の港区にはララポート名古屋の計画もあるそうです。
はい、イオンモールは体験、そしてララポートはファッションというところでね、まあ、特徴を打ち出していくと思いますけれども、今後はさらにそれを強化するんですね。イオンモールでは施設の立地だとかに合わせた体験コンテンツを提供します。
その具体例の一つとして本市で挙げられているのが3月にオープンした山形県天童市のイオンモール天童ですね、
はい、天童市はね温泉街を中心にその観光資源が非常に豊富なんですね。でイオンモールは観光客の集客を狙って地酒だとか土産物といった地元の名産品を一堂に集める観光施設となってるんですよね。それに来年の春にはリゾートモールと銘打ったねイオンモール沖縄ライカムというのが開業します。5階建ての施設はオーシャンビューで、館内では沖縄の伝統芸能やライブを楽しめるねレストランというのが備わるんですね。
ハワイのアラモアナショッピングセンターのような観光客だけじゃなくて地域の人もどっちもこう訪れるようなモールを目指しているそうですね、う
ん、はい、ララポートはコアターゲットである20代後半から40代前半のファミリー層に加えて10代から20代向けのファッションテナントというのを拡充しているんですね、
はい、
まあ、将来のコアターゲットとなる若者を改めて取り込む考えのようです。
今発売中の本誌日経トレンディ6月号には、今回ご紹介した大規模ショッピングセンターイオンモールとララポートを中心に詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください、
はい。
今週は攻略イオンモール VS ララポートと題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、先週に引き続き、チェックマンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、はい、お越しになりました。チェックマンです。
先週はね、あのパックに若干毛押され気味だったんですけども、
ね、今日はね、まあ、違うんですね。
あれが本当の私だと思うんだよ。
密かにリベンジを誓っておりますが、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、寺田倉庫の提供いたします、はい、昔の恋人との思い出を密かに楽しめる専門サービス、ミニクラブです。
なんだそれ。
ミニクラブ。
はい、ですね、ミニクラという寺田倉庫のサービスがございます、う
ん、それはこの間この番組でご紹介しましたけど、
はい、
ミニクラにラブを引っ掛けたってことですか。
さすが、
ミニクラブ、
察しがいい。
なるほど、
はい、これ何かというとですね、うん、思い出の品を、うん、もうとりあえず全部詰め込んで送るわけですよ、
はいはい、
でそうするとですね、先方で開墾し、うん、ラブレターが中に入っていれば、うん、なんとそれを朗読してくれます、
うん、いやスキャンしておいていつでも読めるとか、ミニクラ自体がそうですよね、うん、あの写真を撮っておいて、うん、あのその写真をいつでも閲覧できるとかっていうサービスだったじゃないですか、
はい、その延長線上で、うん、ラブレターが中に入っていた場合ですね、うん、それを、まあ、有料のオプションなんですけれども、うん、プロの声優がラブレターを朗読し、うんうん、CD 化してくれます。4200円、
高っ。しかもそれってその声優さんとは一切関係ない、その例えばもっと昔付き合っていた恋人からもらったラブレターなわけでしょ。
はい。
それを音で聞くと。
そうですね、この他にもですね、うん、愛情価格化システムというのがございまして、
愛情価格化、
はい、ミニクラの、サービスの一つとして、まあ、そのままヤフオクに出品できるということがあったと思います、はい、これによりですね、
は
い、思い出の品を
出品しちゃうの、
ヤフオクに出品し、うん、愛情価格化してくれるというですね、
そういう意味か、
はい、非常に画期的な、
あの愛情の価格化っていうと聞こえはいいですけど、うん、どちらかというと関係の生産の方が、
だってそれって売っちゃうわけでしょ。
はい、そうです。
だから例えばもらったさ、何でもいいんだけどさ、ペンダントとかさ、うん、マフラーとか分かんないけど、そういう捨てるに捨てられないものっていうのを代わりに
金に変えるってことですよ
っていうことですよね、
うん。
なるほど。あ、でもその需要はあるかもしれない。
うわ、なんかすごいリアルに反応してる。やだやだ。なんともそのね、昔の恋の記憶をね、保管してくれて、それが朗読 CD になったりだとか、マイページで閲覧できたりだとか、あまつさえ販売までできてしまうということでですね、まあ日本の恋愛事情にまた新しいね、何か生まれそうな感じですけれども、
はい、あの寺田倉庫では、こうした思い出をですね、恋愛残留物と、
残留物、どっちかというといらないものというふうに捉えてるのかな。そうじゃなくてやっぱり大切に取っておきたいって、どっちなんだろう、
ね、まあ、どちらにも対応するんでしょうけどね、
まあまあ、どちらにも
どちらにも対応する、
しかし恋愛残留物っていうのもなんか産業廃棄物みたいで嫌ですよね。
残留物って言った時点でもうなんかいらないものに聞こえちゃいます
ね。なんかそんな感じしますよね。なるほどね、
なるほど、面白いね。
わかりました、うん、それではチェックマンズスコア参りましょう。この寺田倉庫のミニクラブ、元カレボックスと元カノボックスっていうのがあるらしいんですけどね。そのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、生産したいのは思い出だけじゃない、度7点ということで。
意味がわからないですけど、
聞きたいんだけど、聞くとすごいなんかグログロしそうで嫌なんです
よ。これはですね、ミニクラのサービスを応用して設計されたサービスでございまして、今後も寺田サービスからは、同様のですね、特定の、商品に絞ったサービスなどが登場するというふうに考えられますので、
その辺も、
はい、そうですね、
他に広がっていくっていう、
はい、ちょっとその辺も期待したいところですけど、まあ、なんでしょうね、思いつくとすると、まあ、例えばその本に特化したサービスとかは結構重要がありそうですし、まあなんかいろいろありそうなんで、もう昔の関係にこだわってる場合ではございません。
ということでチェックマンズチェック、来週ももう一週あのチェックマンさんの ドキドキするものを教えていただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はい。今回ご紹介したのは寺田倉庫のミニクラブでした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということでですね、うん、今回はショッピングセンターだったんですが、はいはい、どうしても都市型のライフスタイルを送ってる例えば僕ですとか発行人だとショッピングセンターってどちらかというと郊外にあったので、うん、行きたくても行けないっていうジレンマがあったじゃないですか。
そうですね。
でそれがこう都市型にシフトしていくと、うん、ちょっとこうね僕たちもショッピングモールで、ね遊べるんじゃないかと思って期待しちゃうんですけど。
そうですね、まあ、本当に今日お伝えしたみたいにいろんなところにこう増えていってるわけですね。で実はそのショッピングモールというのは本当にその集客という意味ではものすごいんですね。だから今年一番どこがねこう人を集めたかっていう例えばいろんなオープン施設っていうのも含めてやると結構上位に上がってくるのがショッピングセンターだったりとかするんですね。だから本当にみんながその週末は家族連れでそこに訪れるっていう場に変化してきていますしね。あと、まあ、今日のお話もあったように体験ができたりあるいはファッションもそうだしっていうことでいうとそこでなんかこう一日ね丸々過ごしてしまう。でしかも、まあ、テーマパークとまではいかないんですけどもそういうある楽しめる場所っていうところにどんどん、ね、変化していっている進化していってるっていう。でそれがますます今後強まっていくということなので消費者にとってもねすごく楽しみですよね。
楽しみですよね、うん、早くうちの近所にもできてくんないかな。
はい、週刊日経トレンディ。それではまた来週お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly K Trendy